新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは毎日新聞 N 研セッション。 N 研はニュース時事能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間は、そんなニュース時事能力検定 N 研を目指す方に時事力をつけていただくため、一つの時事問題に関するテーマを取り上げ、解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは今日取り上げるテーマはこちらです。日本の人口推計、総人口は13年連続で減少。総務省が公表した去年10月1日時点の人口推計によりますと、外国人を含む日本の総人口は13年連続の減少となりました。日本人に限ると83万人の減少で、過去最大の落ち込みです。今夜は日本の人口減少の現状とその影響について、中村久人ニュースデスクと学びます。久人さん、はい、今回発表された人口推計について詳しく教えてください。
そうですね、人口推計というのは総務省の統計局が発表するものなんですけれども、はい、国勢調査による人口をもとにして、その後の人口の動きを住民基本台帳であったり、人口動態統計であったり、あるいは出入国管理統計など、他の人口関連資料から計算して、毎月1日時点の人口を算出したものということなんですよね。で、その人口推計の去年10月1日時点のものというのは、外国人を含む総人口は1億2435万2000人。前の年よりも59万5000人減ったということなんですね。で、この59万5000人の減少という減少幅、2021年に次ぐ過去2番目の大きさだったということなんですよ。
そうでした。
うん。で、総人口のピークというのは2008年の1億2808万人。2011年以降はもう毎年減り続けているということなんですよね。
これ日本人に限ると過去最大の落ち込みという説明もありましたけど、
この総人口のうち日本人というのは1億2119万3000人、前の年に比べると83万7000人減ってるんですね。だから全体の59万5000人よりももう本当20万人以上多いと、日本人の減り方がということですよね。で、これは比較可能な1950年以降で最大の落ち込みということなんですよ。だけど全体的にすると59万人だったということはどういうことかというと、外国人が増えてるんです。
なるほど、
うん。外国人は24万3000人増えて315万9000人、過去最多を更新しているということになったわけですよね。
これ年齢別で見るとどうなんですか？
これは総人口の年齢別で見ていくと、社会を担っていく若者たち、15歳未満ですよね、を見ると32万9000人減ってるんです。1417万3000人、これは1975年以降減少を続けているということなんですよね。で、人口全体に占める割合、過去最低 11.4%、だからもう15歳未満っていうのは本当10人に1人ぐらいっていう感じになっちゃってるということですよね。で、その反面、そのお年寄りはどうかということを見ると、65歳以上というのは3622万7000人。これ前の年から9000人減ってるんですよね。で、65歳以上が減少したのは1950年以降で、これ初めてなんです。で、全体に占める割合は 29.1% で、パーセンテージとしては過去最高。で、なんで減ったかっていうと、団塊の世代以降の世代なわけですね。65歳を迎えてる人っていうのは。比較的人口が少ないために、そういう形として減っちゃったということなんですよ。ただ、だけど、その団塊の世代と言われている75歳以上の人で見ると、これは71万3000人増えてるんです。2007万8000人。これが加わったことで、初めて2000万人、だから団塊の世代の人たち、1947年から49年生まれの団塊の世代の人たちということが加わったことで、初めて2000万人を超えて2007万8000人になったということなんですよね。
少子高齢化が進んでいるっていうこと
ですね。そういうことですね。当然、少子高齢化が続くと人口は減っていくわけですよね。
これがぐんぐん進むとどうなっちゃいますかね。
これはね、医療とかね、 年金とか介護とか子育てといった社会保障費ですよね、いわゆるね。で、これは現役世代が中心となって支払われている保険料と税金、それからまあ国の借金で賄っているわけですよね。で、税金とかそういう保険料とかと主に支払っている15歳から64歳の働き手の世代の負担が当然重くなってくると。
ありますね。
だからそういう人たちの分を軽くしようとすると、今度は年金を減らしたりとか、介護を減らしたりとかっていうふうなことにつながりかねないということですよね。
少子高齢化食い止められますかね。
まあね、国はいろんなことをやってきてるわけですよね。これまでにも、その育児休業制度を使いやすくしましょうとか、あるいは幼稚園とか保育所の利用料を原則無料にしたりとかしてるわけですよね。で、まあ昨年度からはですね、出産費用の補助を増額しましたし、今年度は子供のいる家庭に配られる児童手当の対象とか、金額を拡大するなどしてきてるわけですね。ただだけども、将来的な不安っていうものっていうのがこれ解消されたわけじゃないわけですよね。だからまあどちらかというと行き当たりばったりとかっていうね、当面の手当みたいなものだけで。
その場その場で。
その場でね。だから果たしてどれほど効果があるのかなという感じはしますよね。
今後の予測は、
これもね、ちょっとね、そら恐ろしくなるデータっていうのも出てるんですよね。国の研究所、国立社会保障人口問題研究所というところがあるんですが、去年国勢調査をもとにして、2070年までの人口の推計を発表したんですね。
はい、
まあ、これは2020年の国勢調査をもとにということですから、まあ、今後、もう半世紀間ということですよね、の人口推計を発表したんですけども、半世紀後、総人口、今より3割少なくなるというふうに予測してるんです。
3割。
そう。まあ、この推計によると、総人口は2050年には1億400万人余りになって、その後6年後の2056年には1億人を切って9965万人。で、半世紀後2070年には8700万人まで減るというふうに見てるんですよ。ただ、その8700万人のうち、38.7%、つまり4割近くが65歳以上の高齢者だ。で、生まれてくる子供は50万人ぐらいっていうふうにしか見てないということなんですよね。この推計、5年ごとに発表されてるんですけれども、2017年前回発表された推計よりも、総人口1億人を下回る年が実は3年遅くなってるんです。
うん、
どうしてかっていうと、はい、平均寿命が伸びてるんですよね。
はい。
長生きしてると。
あ、なるほど。
そう。それから外国人が増えてると。
ああ、それもそうですよね、う
ん。総人口の1割がこれ外国人になってくるという計算なんですよ。だからまあそういうことを考えていくと、まあ今までのようなね、その難民認定というなかなか難しい日本の状況っていうようなこともありますし、その移民ということっていうのを含めて、日本のその人口のあり方、もっともっと外国人が住みやすいようにしていった方がいいんじゃないかとかね。
いや、本当にそう思います。
本当働きやすい日本にしていった方がいいんじゃないか、将来のその不安をなくすためにどういうふうにすればいいかということを、まずそこを考えていかなきゃいけないということをね、声を大にしたいですよね。
尊重しながら、はい、本当です。
さあ、それではここでニュース時事能力問題です。
はい。
今日はニュース時事能力検定準2級の問題です。
あら、準2級ですか。
はい。2025年問題とは、2025年にどのようなことが起きると見込まれていることでしょうか。次に挙げる4つの中から正しい説明を1つ選んでください。
はい、2025年問題について。
はい。1、国の借金残高が初めて1000兆円を超える。2. 団塊の世代が全員75歳以上となる。 3. 高齢化率が 40% を超える。 4. 総人口が1億人を割る。はい、それではシンキングタイムスタートです。
ではリスナーの皆さん、一緒に考えましょう。
2025年問題とは、2025年にどのようなことが起きると見込まれることでしょうか。次に挙げる4つの中から正しい説明を1つ選んでください。1. 国の借金残高が初めて1000兆円を超える。 2. 団塊の世代が全員75歳以上となる。 3. 高齢化率が 40% を超える。 4. 総人口が1億人を割る。はい、シンキングタイム終了です。さあ、リスナーの皆さん、どうぞ一緒にお答えください。ナムさん、回答何番でしょう。
ではリスナーの皆さん、一緒に答えましょう。これは2番です。
2番、団塊の世代が全員75歳以上になる。正解、その通りですよね。
そう でした、説明の中にね、
そうそう、さっきも言った段階の世代っていうのは、一般にその戦後のね、第一次ベビーブーム、はい、1947年から49年に生まれた人たちを指すわけですよね。で、この時期の出生数っていうのは、実は年260万人を超えてたと。
そんなだったんですか、うん、
で、2025年にはその段階の世代の全員が75歳以上の後期高齢者になるために、現役世代の負担が一層増して社会保障制度が揺らいでくるんじゃないかということが心配されているということなわけですよね。まあ、その他の選択肢見てみますと、国の借金残高が初めて1000兆円を超える。もうこれね、超えてます。
超えてるすでに。
うん。昨年末時点の国債発行残高、これ赤字国債とか検察国債合わせたものなんですけれども、1043兆7786億円で過去最大。もうこの段階で1000兆円超えてるわけですね。それ以外に、一時的な資金不足を補う政府短期証券ですとか、借入金を含めた、まあ、国のいわゆる広い意味での借金の総額っていうのは、1286兆4520億円にも達していると。1000兆円を大きく超えているということですよね。それから3の高齢化率が 40% を超える。さっきも説明しましたけども、はい、65歳以上の高齢者の割合 29.1% だけども、まあ、国の研究所による推計では、半世紀後2070年時点では 38.7%。まだ4割は超えてないと。ただけど、まあ、ほぼ4割ということですよね。うん。それから、総人口が1億人を割るというのも、国の研究所による推計では、2056年に1億人を割るというふうに見られているということですね。ですから、正解は2番、段階の世代が全員75歳以上となるのが、2025年問題ということですね。
久里さん、ありがとうございました。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ここでプレゼントのお知らせです。ニュース学習誌ニュースがわかる5月号を20名の方にプレゼントをします。おはがきの方、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ荻上チキセッション、ニュースがわかる5月号プレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp で受け付けています。あなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなく。ニュース時事能力検定は年3回実施しています。次回の検定は6月23日日曜日に実施します。申し込みは受付中です。全国37都市の公開会場で受験するマークシート試験のほか、ご自宅でインターネットを経由して受験する IBT 試験を実施します。詳細は公式サイトをご覧ください。毎日新聞 N 研セッションでした。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。